心医者入門第6回成長を読む。人間的な成長とはどんなことでしょうか。お話は精神科医師で作家の名題名田さんです。
名題名田です。今日は成長を読むという話をします。前回は成長です。今回は成長です。ちょっとこの似た発音ですけれど、まあ私は少し語呂合わせもあって、成長、正常ではない、成長なんだ、大切なことは正常ではない、成長なんだっていうことを強調したいので、わざわざこういうふうに選んだわけですね。で、前回はちょっとその成長のことに、まあ、少し触れようとしたんですけれど、ちょっと時間がなくなってしまったので、急いで終わってしまいましたけれど、人間は正常と言ったら、正常に戻れば、もう正常というのは漠然としてますから、それだけで終わりです。成長というのは限りがないんですよね。どこまで成長したらいいと言えるのかって言われても、まあ、どこまでっていうことは言いませんね。いつまでも人間というのは成長する。そうすると人生、いつまでもいつまでも発展途上、成長途上という、そういう意味にもなります。で、この成長というのを、成長というのを、まあ、これも何て言うのか、言葉で、ただ、成長するって言っても分かりにくいでしょうから、どういう状態からどういう状態になることをこう成長というのか、少し具体的にアルコール依存を例にとって話をしてみましょう。で、普通の病気では異常な症状が消えてしまえばそれで治ったということになります。で、熱があれば、熱が冷めれば一応その異常がなくなったわけですね。で、熱が下がる、それが正常に戻ることですね。で、咳が出ていたものが咳が出なくなる、まあ、正常に戻るということでしょう。頭痛がしていたものが頭痛がなくなってくれる、まあ、それで治った、異常なところが治ったというふうに喜ぶようになります。喜んでいます。で、正常に戻ったと考えられるんです。ところがアルコール依存の場合だと、今までまあお酒を飲んでいて、お酒をやめたら、まあ、ちょっと禁断症状、まあ、離脱症状というんですけれど、手が震えたり熱が出たり、そういう、あるいは声が聞こえてきたりなどというのは、まあ、離脱症状の典型なんですけれど、そういうふうな症状が出る場合があるわけですね。中毒症状が出るようになっていたら、そういうものまで出ます。で、それがなくなる、で、なくなると、まあ、なんていうのか、異常なところがなくなったので正常に戻ったというふうに言うことになりますけれど、それはどうも治ったことにならないんですね。で、お酒を、必ずその人たちはお酒をやめなさい、お酒を断ちなさいというふうに要求されます。お酒を飲むことは普通の人には異常ではないわけですね。でも、アルコール依存の人には、その、じゃあ正常の人たちと同じようになったんだから、普通の人に戻ったんだから、それでいいのではないかというと、それでいいのではないと言われるんです。なぜなら、お酒を断って症状が消えても、またお酒を飲んだ元の木阿弥だからという理由もあります。それで患者さんは周囲から、お酒を二度と飲まないように誓いなさいなんて誓わされたりすることがあったりしますし、まあ、誓いだとか約束だとかさせられます。 ところがこの約束がなかなか守れないんですね。そこでいつの間にかお酒がやめられないことが病気なのだというふうに考えられてしまった。その理由が、まあそういう話を前にもしたかもしれません。その理由がいろいろと考えられてきました。できっと他の人と違った異常なお酒を飲みたがる欲求があるのだろう。で、その異常な欲求を普通の欲求に直せば直したということになる。あるいは普通の意思で抑えられないような強い欲求があったら、意思が弱いということであったら、意思を強くしたら、そのお酒が抑えられるということになります。で、それで治ったということになるんでしょうけれども、まあいろいろとそういうふうに原因を考えて、ここを治せばいい、ここを治せば元に戻る、お酒がもう自由に昔のように飲めるようになるというふうに、まあ言う人がいるんです。まあ精神分析のお医者さんなんかは、正式の精神分析のお医者さんなどは、お酒が正常にみんなと同じように飲めるように治して、初めてアルコール依存を治したということになるんだって言っていましたけれど、私はそういう考えには同調しなかったんですね。それは理想はそうかもしれないけれど、そんな難しいことを一人の医者がやってるわけにはいかないし、患者さんにそれを要求しても難しいということです。で、まあ精神医学の歴史を読むと、まあそういうふうな考えがたくさん述べられています。意思が弱いからいけないんだとか、アルコール依存の問題というのをいろいろそういう面から解き明かした人たちがいて、そして、アルコール依存の原因論っていうのは、まあ性格であるとか遺伝であるとか、まあさまざまな原因を言う人たちがいました。でも、もう心医者、私は心医者になってから、原因から治そうなどと考えることはもうやめてしまいました。原因から治してお酒をやめさせるとしたら、時間がかかってしょうがない。例えば欲望をコントロールできるようになりなさいって言っても、それができるまでに、まあ、一日でそれができるようになる、なれるはずがありません。一生、コントロールできるようになるには、もし治るとしても何年も何年もかかります。しかし何年も何年もそれを放っておいたら、その人はダメになるし、家族もみんな崩壊してしまいますよね。ですから原因を治してお酒を止めるというようなことは、まあ考えない。原因をそのままにしておいて、その代わり一日でも、まあ、その人だって一日ぐらいはお酒はやめられるだろう。だったらそのお酒を一日やめられる人を進歩させる、二日やめられるように進歩させる、でそれができたのならば三日できるように進歩させる、でそういうふうにして、とりあえず一日一日を断酒をして、断酒の努力をさせるようにしていこうというふうに心医者としては考えるようになったんですね。で、飲ませ続けたらもう体はどんどん蝕まれてしまうでしょうし、死ぬ人も多いでしょうし、廃人になる人もいると思います。そうなってから原因がなくなったとね、喜んだってもう遅いわけですね。で、昔もそういうことを一応考えた人たちは、強引に病院の中に入れてお酒をやめさせるという手段を取りました。でも一時お酒が切れて健康を回復したように見えても、退院させるとすぐに飲んでしまった。では飲ませないようにいつまでも病院に入れっぱなしにすればいいのかと言いますと、患者さんは病院に今そうやって閉じ込められていたんですけれど、お酒は飲まないけれど、 もう社会人として元に戻ることはないわけですね。家族からも忘れられ、ただ病院で生きているだけの人間になってしまう、存在になってしまう。そして退院させようとしても家族はもう引き取ろうとしない、愛想が尽きたというんですね。僕がこの仕事をしろと教授に命じられた時の状況というのは大体そのようなものだったんです。で、僕にはこの人たちを治す自信がないなぁなんていうふうに言って、ありませんよと言って断ろうとしました。すると教授に、治せなくてもお前に責任はない、そもそもアルコール依存は治らない病気なんだから、そういう病気なんだと言われて断れなくなったんですね。でも患者さんが治らなくても自分の責任ではないと言われて、一応私も気が楽になりました。とりあえず僕はそうした人たちを何十人も抱えて見ることになったんですね。で、治せない病気を治す努力をしても意味がない、つまり初めから一生断酒で治してやる、当時の考え方はそうだったんですけれど、そういうつもりで努力しても無駄だというふうに悟ったんです。治すことを諦めたんです。で、それは無理だが、まあ断酒できている期間を前も言ったようにちょっぴり伸ばすというふうに考えた。で、そもそも一生ってなんだ、一生だって限られた時間じゃないか、そう考えています。で、そう思ったんですね。誰だって一日はやめてられるだろうし、それを二日に伸ばすことはできるだろうし、それくらいの努力は私にもできるし患者さんにもできる。で、当時の精神医学の教科書にはいろいろ欠陥があると書かれていた、人間ですけれども、欠陥を持ったままでもそれができるであろう、欲望の強い人間も一日は抑えられるだろうし、意志の弱い人間だって一日ぐらいはできるであろう。で、とりあえず自分でお酒をやめようと努力することが大切なんで、で、努力する人だけを患者に、すればいいんじゃないか。努力するつもりがなかったら、もうその患者さんは悪いけれど諦めてもらうしかない。無理にやめさせようとしてもこちらの骨が折れるだけだし、相手もまた苦しむだけのことじゃないか。そのためには自分で努力するつもりのある人だけを入院させて、そして、もう嫌な人には逃げてもらおうというわけで、で、当時としては鍵をかけて閉じ込めているのが普通だったんですけれど、もう鍵を開けて逃げてもらうことに決めたんですね。で、自由にも出て行ってよろしいということにしたんです。ところが私はそういうふうにして自由にしてびっくりしちゃったんですけれど、逃げていく人がいないんですよね。もういいよ、出て行ってもいいよ、もう扉を開けてるよって言っても逃げて行ってくれないんです。で、いないはずがないというので理由をいろいろと考えました。だから初め考えたのは、まあバカな考えだったんですね。そのバカな考えというのが、お金を持っていないということですね。で、お金を持っていないから電車にも乗れないじゃないか、バスにも乗れないじゃないか、タクシーにも乗れないじゃないか、それじゃあこんな偏僻なところから逃げ出したって、まあ歩いて帰るわけにいかないから、逃げないんだろう。で、当時は患者さんの現金を全部預かっていたんですね。で、現金を持たせていると病院の中でお金の貸し借りをしたり、賭けをしたり、まあそういう問題をよく起こしたもんです。まあ確かに退屈すればそういうこともしたくなるでしょう。でも電車賃がなければもう帰られないから、電車賃を持たせてやろうって思ったんですけれど、持たせても逃げないんですね。で、どうしてと思って、まあ、よく逃げる人で有名な人、もう実績のある人にが逃げなかったんで、どうして逃げなかったって聞いてみたら、 逆に言われてしまったんですね。こんないい病院は2つもないんだから逃げたって損じゃないですか。その代わり私も先生はそう思ってるだろうけど、アルコール依存というのは治らない、治らなかったらいつまでもいつまでも医者の世話にならなければいけない、病院に入院することもあるだろう、だったら他の病院に行くよりはこの病院に行きたい、この病院だったらまあ自由にしてくれるし、お金も持たせてくれるし、人間としてなんか認められているような気もするから、だから、一生先生とは一生付き合わせてくれなんてこう言われてしまったんですね。でそれまでにまあ5回も病院から逃げた、ことのある人だったですけれど、そういうふうな返事だったんです。もう一生付き合うって言われちゃったんですね。覚悟いいかなんて言われたには笑いましたけれど、それが私にこう考えさせたんですね。一生付き合えっていうと、一生の物差しでこの人を見なければいけない。そうするとお酒をやめているやめていないという問題以外に、この人は、ね、成長したか成長してないか、昔と全く同じなのか、それとも少しなんかどっかに希望が持てるようなそういうところが出てきたか、そういうものを 見つけなければいけないというふうに考えるようになったんですね。でなんとなくそういう人たちを見ていると、言葉だとか行動に変化が感じられるんですね。同じようにお酒をまた飲んじゃったって言ってやってくるんだけれど、やってきたところは全く同じなんだけれど、話を聞いているとどっか違ってる、前回よりは違っている。でその時に私がなんかこう言い表そうとしてみると、大人になったっていう言葉がいいんじゃないか、成長したっていう言葉がいいんじゃないかというふうに思ったんですね。この人だいぶ前より成長したよというふうに、こう言ってしまいたくなる、そういうふうな感じを与えるんですね。で心医者になる人は、まあ、この大人になったというところが見えるようにならなければいけないんですね。でもそれはそんなに難しいことではないです。で、それを心理学の本を見て、エゴがどうのとか、スーパーエゴがどうのとか、そういう難しい言葉を使って考える必要はありません。で、例えば、またお酒を飲んで病院に戻ってきた患者さんがいます。それは昔と同じように、もう何遍目かもしれません。で昔はそれを再発したなんて言ってましたけれど、患者さんは先生失敗しちゃったとか、ね、またやっちゃったとか言いながらやってくるわけですけれど、で私たちはまあその再発だとかなんとかそういう難しい言葉を使わないで、またやっちゃった、また失敗した、それでも、構わないと思うんですけれども、そして病院に来た人たちがの言葉を聞いていると、最初のうちはいろいろと人のせいにしてたんですね。で職場に理解がないからとか、家族が理解してくれないからとか、あるいはその社会の方はお酒を飲まないと仕事ができないようになっている、そういう仕組みもあるんだなっていうふうに言い訳をするようになっています。言い訳をしていました。ところが2編もその同じ理屈を言い訳を聞いてると、まあまあまあ大体その理屈は聞いたよ、でお前さん家族の、理解が悪ないんだろうっていうふうにこちらが先回りして言うと、本人も気がついてくれて、そして人のせいにしていたらいつまでたっても人の善意頼りで、人が理解してくれなければ自分は良くならない、 それだったら人頼りだ。それよりも自分が努力して自分でやらなければいけない。人が努力してくれようがくれまいが、そんなことはどうでもいいんです。自分が一番責任を取らなきゃいけないんですよ、というふうに言ってくれるようになったら、うん、これは少し進歩してきたんだなというふうに思います。で、他人のせいにして愚痴ばかりを言うのを聞いてるのは、まあ誰だって気分が良くありません。ところが愚痴は言わなくなり、自分で自分の責任だというようになると聞いてる方も気持ちがいいですし、大人になったなと感じるのはそういうことなんでしょう。子供はどうか。子供は何かあるとすぐ大人のせいにします。つまり、まあ大人がこう言うから、あるじゃないか、そう言われたからやったんじゃないかなんて子供は言います。で、それを見ていると、つまりこれは子供から大人になる過程なんだということがわかります。だから大人になったというふうに、感じるんですよね。で、これではこういうふうに人のせいにしていたら、人のせいにしなくなるのはいいんですけれど、その間にちょっとしたもう一つ別の時期がありますね。それはこう、人のせいにしなくなったのはいいけれど、自分の責任だ責任だというあまり人の意見を全く聞かないっていう時もあるんですね。そういう時期もあるんです。で、それもまた一種、まあ、なんていうのか、マイナスなんだけれど、マイナスの方向に行ってるように見えるけれど、一種、それはもうそれでも前の方に行く進歩の一つなんです。自分の力でやめてみます。誰にも頼らずにやめてみせます、というふうに言うんですね。そして、例えば、抗酒剤というお薬があって、そのお薬を飲むと、酒を飲むと苦しくなりますから、まあ、皆さんに飲むように勧めるんですけれど、いや、そんな薬なんか言いません、私の力だけでやってみますというふうに言って、お薬も断っちゃうわけですね。で、酒は飲まないようにし、そう、この薬を飲むということに対してこうやって抵抗を感じているんで、自分の責任でやりますからと言ってると、また失敗はしてしまうんです。で、その失敗をした時に、今度は抗酒剤を自分で飲むようになるんですね。その時に、人間というのは一人で生きてるわけじゃない。自分でやります、自分だけでやってみますと言っていたけれど、人の意見も聞くものだ、あるいは一人だけで生きてるんじゃないから、人のためも考えなければいけない、そういうふうに少しずつ視野が広がってきます。で、例えば抗酒剤という、さっき言ったお薬を、この薬を飲むと、お酒を後で飲めば苦しくなってしまう、そういう薬なんですね。で、その薬をどうするか、私はそんな薬必要ないと言ってたんですけれど、この人が抗酒剤を家族のために飲んでくれるようになるんですね。で、私が、お前さんは自分自身の力だけでやってみれる、やることができるかもしれない、お薬などに頼らなくてもやれるかもしれないけれど、家族はどうだろう、あなたが朝出かける前に朝一杯このお薬を飲んで出かけると、なんかほっとしたような顔するんじゃないか、父ちゃんこの薬を飲んでってくれたから今晩まではまあ、24時間はお酒飲めないねって言って安堵している、その家族がそうやって安心できるのならば、ね、あんた口で約束しても、ね、夜まで飲まないで帰ってくるから安心しなって言っても、今まで何年もぶら切ってきたわけだから、言葉じゃ安心させることはできない、お薬を飲むと家族を安心させてくれる、安心してくれる、だから抗酒剤のおかげで、抗酒剤を飲んでいきますよ、いや、確かにそうですね、家族を安心させるにはこれが一番ですね、だって言ってお薬を家族のために飲んでいってくれるわけですね。しかし、ある日お酒を継がれるような機会がやってきて、 ね、薬を飲んでいるから、いやー、さ、友達にこう誘われても、こういう薬を飲んでいるんでね、今僕は飲んだらこのぶったれちゃうんだよ。だからこれ、もうどうしても酒飲めないんで、付き合いが悪いと思っても、いや、やめてくれ、もう継がないでくれって言って、飲まないけれど、失礼だけれど許してくれとか言えるようになります。そうすると、飲まないでいたら、もしかしたら一口ぐらいはいいだろうとか、舐めるぐらいならいいだろうって口をつけちゃったりするかもしれないですね。そしてそれで潰れてしまった。前はそういうことが良かったわけです。ですから、家族のためにと思ったことが自分を救うことになったわけですね。で、そうなんだ。自分のためじゃなくて、人のためになると思っていることが自分に返ってくるんだというふうに認識できるようになってきて、先生そうですよねって話をすることができるようになった人を見ていると、やっぱり、また一段と成長したな、また一段と大人になったなというふうにこう思えてくるんです。で、人のために何かができるようになったのはいいけれど、これに恩着せがましい人たちもいますよね。じゃあ、まあ、家族のために飲んでやらなんて言ってね、毎朝ほら飲んだぞって言ってね、家族に見せびらかして、飲んでいる人が、その人が、いや、家族のためのおかげで、家族のために飲んでいたおかげで俺助かっちゃったよって言ってね、謙虚になって、これはもう家族のためって言ってたけど、俺自分のためと思って飲むよなんてね、言ってくれれば家族も負担に感じない、無理やりお薬を飲ませているという感じもしなくなるというわけですね。で、そういうふうに何度も失敗して、しかも最後に長く断酒できるようになった人たちを見ていると、10年も20年も経ってしまう場合があるんですけれども、成長して、この人は立派になったな、かえってその病気をしてきたおかげで僕より大人になっちゃったかもしれないなというふうに、かなわないなと思うようになることもあるんです。こうして何度も失敗して、成長していくわけですけれど、この、別の人たち、まあそのアルコールの人たちはそういうふうに説明すればわかるかもしれませんけれど、他の病気でも同じなんですね。例えば、うつの人たちの中には、厳しい親を持ったために、それが影響して抑うつ的な症状が出てくるということがよくあるんです。で、そう自己分析して、それから逃れるためにお酒に走ったというふうに、言ってる、理屈をつけてる人もいて、自分の責任を、まあこうやって親父の責任にしてしまうと、まあちょっと自分の罪悪感が減りますから、少しこう押しつぶされ、罪悪感で押しつぶされそうになってきた人たちは、危機を乗り越えるときにこうやって親のせいにするというのも、そんなに悪いことじゃないんですね。で、まあ精神分析や何かでそういう原因を心の中に、まあ過去の親子関係の中に原因を求めていく、求めていって、そして、心のその重圧から、解放されるというのも、それは一つの手段かもしれません。しかし、それはそういう自己分析のできる人は、まあ、限られているんですね。私の見てきた患者さんの中には、そういう自己分析のできる人たちというのは、まあ、半数もいなかった、あるいは2割か3割ぐらい、まあ、精神分析のような非常に一個なんていうのか難しい治療法というのを受け入れられる人は、そもそもが数少ないインテリに限られるということもあります。それで私なんかはもっと優しい、成長するという言葉を選んでみんなに話をするんです。 で話は飛びますけれど、解放治療で、解放治療をや始めた頃ですけれど、私の病棟に、古い、もともと私もアル中なんですが、という、老人が、老人って言っても、私がその頃見たら老人に見えたんですけれど、下肢先生という、高知の病、高知市の病院長の、アルコールの、治療の私の大先輩にある人ですけれど、この人の名刺を持って、松村春重という人がやってきたんですね。でこの人がアルコールカノニマスというその AA というグループの存在を知って、そして日本でもこういうものを作らなければいけないと思って、日本風の男子会という名前で、グループを作ったんですけど、その人が訪ねてきてくれたんですね。そして私は、まあ、何でもともかく役に立つものは何でも頼もうと思っていたから、じゃあいいですよいいですよ、どうぞ私と患者さんに話をしてくださいって言って、患者さんと話をするのを聞いていましたら、まあ自分の過去のひどかったことを延々と話をするんです。しかしその過去の話、過去のいかに自分が悪い、ひどい酒飲みであった、どうしようもない酒飲みであったということを話しながら、今彼がいる姿を見ている人たちには、その人がこんなになったのかという、そういう驚きが、こう、みんなの顔に見えるわけですね。そうなんだ。自分もひどいけど、この人ほどひどくはなかった。そしてこの人と同じようにこういう心境になれるのかというふうに、自分のモデル、自分がモデルにしたようなものを目の前にして、みんなが自信を持っていくのがよくわかりました。で、こういうふうにして、私は患者さんの前に自分で自分の病気のことをさらけ出して話をする人たちに出会って、こういう人たちの、こういう人たちの後は成長して、そしていつの間にか私たちと同じ仕事をする仲間、最大のなんていうのか、いい仲間になってくれたんだというふうに思うようになったんです。患者さん、昔だったら、昔の患者さんなんていうふうにいつまでも呼ぶような意識がありましたね。ところが、一番最初の時にも述べましたけれど、日本のそのアルコール依存の問題を考えたら、そんな悠長なことは言ってられないんですね。そしてこういう人たちが仲間になってくれて、初めて日本のアルコール問題は少し解決の方向に進むんだということがこう分かってきた時に、こういう成長した、アルコールをやめることによってここまで成長したという人と出会うことができたという時に私は成長という意味、意味が人間にとっていかに重要であるかということを知ったんですね。でそうやって見ると、正常というのは、例えばアルコール依存だったらお酒をそんなにひどく飲まない人、お酒がやめられないほど飲まない人、みんな正常だというふうに思っています。でその頃私に患者さんの奥さんが、先生男ってダメですね、なんて、女の方がずっと優秀かもしれませんね、女は何しろ、女はアルコール依存にならないもんってこう言ってました。で、その時に、私はアルコール依存にならないからって同じ自慢にしてられないよ、あなたはなぜ女が今アルコール依存が少ないか考えてみたことがある、それは女がアルコール依存にもさせてもらえない、つまり 自由、まだ自由でないからだよ。で、自分で好きなように好きな、好きなように好きな時にお酒が飲めるようになったら、女性がそういうふうに、誰も彼もがそういうふうになったら、必ずアルコール依存というのは増えてくるからね。女のアルコール依存だって結構増えるからね。で、あなたたちの世代は、の後は、女も高校や大学にみんな進むようになって、男とほとんど同じ、条件は同等になってきた。で、そのコンパにも行く、お酒もみんなと男と同じようにみんな飲むようになる。そういうふうにお酒の習慣が突き出す。だけれど、あなた、飲み出したからってすぐにアルコール依存になるもんじゃない。最低10年の年期がかかる。だから10年したらどうなるか、女性にもアルコール依存増えてるんじゃないかね、10年したら、見直してちょうだいねなんて言ったことがあるんですけれど、奥さんたちが悔しそうな顔をしてましたけれど、実際には10年後にはそういうことになったんですね。で、私はその時にまた言ったんですが、アルコール依存というのはその病気 で病気というのは悪いもんだっていうふうにみんな思うかもしれないけれど、病気になってよかったっていう人だっているんですよって言いましたら、こんな家族を苦しめたり出世を諦めたり人生を棒に振ったりするようなことが良いことなんですか、そういうふうに言われましたですね。でもその人は病気にならなかったら自分は以前のように自分しか愛せない人間だった、人を愛することができなかった、つまらない人間のままだったんだ、それが病気が一回り自分を成長させてくれて家族を愛することができるようになったし、そして他のアルコールの人たちをのためにも何とかして働けるような気持ちになった、人のために役立てることを嬉しく思うようになっていった。で、それはそういうことは、どうなんですかって言いますと、奥さんたちも、アルコール依存になってよかったという意味が少しは分かってきたようです。で、病気には悪い面がありますけれど、一方では人間を成長させるきっかけになるというところがあるんですね。そして人間というのは若い時に別のノイローゼなどにもかかりやすいんです。で、そのことはもうよく知られています。若い人たちに神経症だなというのは大体10代で出てくるんですね。思春期に出てくる。で、顔が赤くなるとか、自由に喋れなくなるだとか、そういうふうなことを訴えてくる人たちもたくさんいるんですね。そしてその人たちが神経症を克服していく過程というのは、それを乗り越えていく過程なんですね。で、かつては人間はみんなエリートだけがそういうふうに成長することが望まれ、そして成長したエリートが成長しない人たちを指導する立場に立っていたんですけれど、人間が自由になってからみんなが成長しなければならなくなってきたわけですね。
心医者入門第6回、成長を読む。お話は精神科医師で作家の灘稲田さんでした。心を読むを終わります。